ちょっとこれ驚きの結果ですね。 20% を切って
切りました、
ね、10% 台の真ん中あたりということで、はい
はい、裏金事件に関わった派閥の幹部が説明責任を果たしたかというの質問では果たしたとは思わないが、これまた9割。
さて今回はですね、たった今なんですけども、結果が出ましたね。毎日新聞の世論調査についてお届けしたいと思います。
今夜ブルーポストで。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、火曜日は皆さんの暮らしに関わる政策をテーマにお送りします。
毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、編集長補佐の三沢です。ゲストは世論調査室の野原大輔さんです。野原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。野原です。僕はですね、今世論調査室を担当しておりまして、はいはい、世論調査の調査をオペレーションしたりですね、はい、集計作業したりしています、はい、で元々はですね、経済部、はい、そして政治部を渡り歩いて、ね、そう、経済部の時はお世話になりました。
いやいや、こちらこそお世話になりました。
というので、はい、政治部と経済部を経験して今のところにいます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、毎日新聞の全国世論調査なんですけども、17日と18日の両日にですね、実施したんですけど、まさにですね、野原さんの今デスクで結果がですね集計されてこれ どうでしょう、この改めて聞くまでないと思うんですが、はい、ここまでですね振るわなかった要因というのは何なんでしょうか。
そうですね、ちょっと言いますと、はい、10% 台になったのは2回目です、
うん、確か
前々回12月、はい、はい、で1月ちょっと上がったんですけど、はい、上がったとは 21% っていう極めて低い、
はいはい、
20% 台っていうことから考えると、今回8ヶ月連続 20% 台未満っていうことになるんでしょうかね、
はいはいはい、
で今回もうついにまた 10% になってしまったということです、はいはい、で一番大きいのはですね、うん、やっぱり裏金問題ですかね。
はい、
はい、もちろん世論調査なので、はい、支持率以外いろいろ聞いてるんですけど、はい、やっぱり裏金問題の関係している質問が、極めて特徴的な数字になってるんですね。
質問もだからその個別にしているわけですね。
そうですね、
裏金についても、
はい、例えばなんですけど、はあ、皆さん今一番頭きてると思うんだけど、確定申告ですよね、今時期で。
時期的には
かなりやっぱり税金を払うっていうことを皆さん今かなり意識する、うん、されてると思うんですけど、
はい、
多分その範囲からかこういう質問でですね、うん、パーティー券収入の報告義務で問題のあった自民議員を国税当局が調査すべきと思うかという質問では、うん、調査すべきだからもう9割、約9割なんですね。
9割って数字はあんまり出ない、
あんまり調査で出ない高い数字ですね。でこの他にも、
はい、
自民党の調査で裏金事件の解明が進むと思うか、うん、これも約9割が進むとは思わない。
なるほど。
またですね、裏金事件に関わった派閥の幹部が説明責任を果たしたか、う
ん、なるほど、
というの質問では果たしたとは思わないが、これまた9割。
なるほど。
すごい高いです。
確かに国会審議の、ね、説明答弁聞いてても、
はい、
要するに裏金なるものが、
はい、
あれだけの額が課税対象なのかどうか全くわからないし、
はい、
一方で野原さんおっしゃるように、
はい、
我々はね痛い通税感というかね
そうですよね、
感じてるっていうことが、この辺の結果に出てるんですか ね、
まあ、ね、インボイスとかも始まって、うん、みんなすごい大変だから
きっちり、ね、補足されて、
ね、
取りっぱぐれないようにされてますからね、
サラリーマンなんかね、
そうですよね、
もう1円単位でやられますからね、
はい、そしてですね、これ、通常国会で、これから、ね、予算審議も大詰め迎えていくんですけども、はい、この裏金問題がここまでね、不信を、不信感がね、蔓延する中で、うん、さらにこの支持率ですよね、
はい、
これこの先の厳しい政権運営というのを考えるとですねかなりこれ厳しいですよ。野原さん政治部にも、ね、いらっしゃったんで、
いやこれかなり厳しいと思います。
上がる材料って、
いや、そうですよね。
あれ、能登半島の地震なんかの対応は、前回の調査でもね、はい、ある程度評価する声はあったんですね。
そうですね、4段階でですね、はい、大いに評価する、ある程度評価する、あまり評価しない、全く評価しないっていう、この4段階で聞いてるんですね、はい、先月と今月。
今月も聞いてるんですね。
はい、今月も聞いてます。うん、で、先月は、一番多かったのがある程度評価するで、41% で、はい、合わせて、大いに評価すると合わせて、はい、まあ、5割はちょっと超えるぐらいだったんですね。今回も、この4段階の中で一番高いのはある程度評価するではあるんですが、大いに評価する、ある程度評価するを足したものと、はい、あまり評価しない、全く評価しないを足したものがですね、はい、評価しない方が若干多くなっちゃった。
あ、そうなんですね、
はい、でこれはごめんなさい、ここはかなり、はい、自分のこなんていうか私の個人的な意見では、はい、意見というか話であるんですけど、先月に、地震のことを聞いたときに、岸田首相は、地震の対応でリーダーシップを発揮してるかどうかというのを聞いたことがあります、はいはい、で発揮してると思うが 20% しかなくてですね、うん、発揮しているとは思わないが 61% だったんです。あ、そうなんですか。つまりですね、岸田さんの、リーダーシップは感じられないけども、まあ、政府全体としてはまあまあやってるんじゃないかっていう考え方。
なるほど。
これは何かなって僕なりに考えたんですけど、やっぱり現場現場って、やっぱり政府の人って自衛隊とかなんです
ね。なるほどね。なるほど。
自衛隊の皆さんはすごい頑張ってるんだけど、首相としてはどうなのっていうのはちょっとあったのかなと個人的に思ってました。なるほど。で今回、まあ、その指導力の運は聞いてないんですが、うん、はい、ちょっとですね、これで、やっぱり岸田さん続けてほしいとはちょっとならない、
ならない
感じが、うん、まあ、この結果から出ちゃってますね。そうですね。ってことを考えて、まあ、何が上がるかなって思うと、なかなか難しいなと思うんですが、
まあ、自民党政府のね、岸田さん周辺の人なんかと話すと、まあ、今度賃上げだとかね、で、まあ、いよいよデフレ脱却も見えてきたりして、ね、はいはいはい、経済の方で、反転攻勢というか、それからまあ減税もやってですね、はいはいはい、っていう目論みがある方が多いんですけども、
これは、いや、多分そこはあると思うんです、うん、でこれは多分重要なのはですね、実感を伴うかどうかだと思うんですね。
なるほどね。
で今の株式市況はものすごい良くなっていて、株価がね、すごい今、株式市場活況で株価上がっています、はいはい、だけども、そんなに今生活実感みんな上がってるとは多分思ってないんじゃないかなって、そこだと思うんですね。
一握りの人、
そうですね、まあ、投資家って言われる人ですね、はいはい、
なるほど。
で、まあ、多分ね、ニーサとかが、ね、やる人が増えてとかそういう理由はあるんでしょうけども、はい、生活実感としては物価も上がっていて、はいはい、うん、で賃金が上がっていると言われつつも、まあ、なんというか物価高がかなり上回ってるという思ってる人は多いんじゃないかなという気がします。で、ここをこのギャップをですね、埋められて、あ、賃金上がってよかったなと思えるかどうか、そこまでいけるかどうかですかね。
そうですね。とはいえ、この 10% 台の支持率を浮揚させるほどの、と考えるとちょっと厳しいですよね。
今夜ブルーポストで、
まあ、野原さんね、政治部にもいらっしゃったんで、伺いたいのは、まあ、政界永田町ではですね、まあ、すでに岸田さんの後、
はいはいはい、
ポスト岸田なんて、ね、はいはい、声も聞くんですけども、はい、そのあたりはなんか世論調査で、
ですね、今回の調査では次の首相にふさわしい人は誰だと思うか、
次の首相、
はい、いう質問をしております。まあ、残念ながらですね、まあ8人の方の名前を挙げて、聞いてるんですが、
選択肢、
はい、選択肢を挙げて、はい、はい、 一番多かったのがこの中にいないっていう第9のこの選択肢が一番多かったんですね。まあそれは置いといて、で選択肢の中で最も多かったのが石破さんでした、
はい、石破さんね、はい、石破さん人気ありますもんね、はい、
そうですね、まあ、あのよく言われることですが、はい、自民党議員にはなんか
自民党の国会議員にはちょっとって感じですか、
ね、
なんで石破さん担当した時ありましたよね。
してましたね、はい、
そうですね、
はい、してました。
石破さん鉄道オタクの石破さん
ですね、はい、鉄道オタクでしたね、はい、
一番多いのが石破さんで2番目はどなたですか。
今のように上川さんという結果になりまして、
お近いの岸田さんと同じ派閥ですね、
はい、ちょっとこれは驚きなんですけど、うん、結構あのついこの間まで、はい、1、2ヶ月前までは上川さんを知ってる人は結構クロートな方だと思ってたんですが、
外務大臣で露出も増えてきたってことなんですかね、はいはい、女性で、
まあ、そうですね、うん、まあ、あと大きいのは麻生発言でしたかね。
あ、なるほどなるほど、そうですか。ちなみにその後はどういう方が続くんでしょうか。
その後はですね、まあ、ちょっとと名前を言いますと、よく出る常連さん もちろん小泉進次郎さんとか、はい、河野太郎さんとか、はい、であと高市早苗さんとか、まあ、このお三方が、うん、まあ、その後にこうグループとしてあるっていう感じですかね、はい、
まあ、河野さんと、ね、高市さんはあの総裁選も、ね、経験されてますし、ね、
はいはい、
しかしその選択肢誰もいないっていうのが一番多かったっていうのはちょっとなんていうか悲しいというかね。
そうなんですね、うん、結構だから政治不信っていうのがやっぱりすごい根底にあるんじゃないですかね、はいはい、なので先ほどね上げる要素って話で、うん、でまあ、賃金とかその実感、賃金が上がったって実感がポイントでしょうっていうお話をさせていただいたんですが、はいはいはい、多分ですね、前提としてやっぱり裏金問題のけりをつけないと、はいはい、うん、なかなか難しいのかなというのが、ね、まあ、この結果から分かります。相当皆さん頭に来ているというか、うん、ちゃんとどういうことが起こったか調査して、ちゃんと政治責任を取って、けりをつけなさいと。
うんうん、そうですね、
うん、
要するに我々給料も上がらず、
はい、
税金も払い、
はい、
なのに永田町ではなぜあんなと。
っていう多分思いがあるんじゃないかなというのがこう伝わってくるような結果でした ね、はい、まあ、ね、だからここをちゃんとクリアしないとなかなか難しいかなって気は、
うん、厳しいですね、
厳しいですね、政治、はい、自民党だけじゃなくて政治全体、
なるほど、ね、
ね、うん、対してこのままいくとちょっと、はい、あれですよね、悲しいことになりますよね。
世論調査は 毎月やってるんです
。はい、毎月やってます、
はい、まあちょっとね、今日の結果を受けてこれ各界というかね、政界も、まあ、他社さんのね調査でも軒並み下がってますし、
はいはい、
でちょっと来月再来月とね、これどうなっていくのかっていうところ、はい、非常に重要なポイントだと思いますんで、
はい、
野原さん、また機会があれば
あ
お越しください。
今日は三沢さんのご指名たらば、
いやいやいや、
いやいやいや、
今日はね、すいませんね、本当に今まさにね、結果が野原さん集計が
手元に、そうですね、今手元を見ながら話してますね、
段階で、はい、来てもらいましたんで、はいはい、驚きの結果ということで、はい、ポッドキャストを撮らせてもらいました。野原さん、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました、
はいはい、毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、本日はここまで。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りをお寄せください。投稿は X でハッシュタグカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに記載しているフォーム、ボイシーでお聞きの方はボイシーコメント欄からもどうぞ。ぜひいろいろなお話をお聞かせください。それでは本日は毎日新聞編集長補佐の三沢と
野原が
お送りしました。今日もここまで聞いてくださって
ありがとうございました。
おやすみなさい。